人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。このところ僕が得意とする音楽関係の映画がいくつか集中しています。今日2つだけ取り上げましょうかね。一つは世界的に有名なボブ・マーリーのほんの短い一時期1年半ぐらいの間を描いた電気映画というか、まあ劇映画なんですけれど、あのボブ・マーリーがエクソダスという、まあ、傑作アルバムを制作する1977年、ジャマイカからロンドンに移って活動していた時期を描いたものです。キングズリー・ベン・アディールというイギリス人の俳優が彼を演じているんですけど、驚くほどそのボブ・マーリーの独特のジャマイカなまりを研究していて、ほとんど不自然さを感じない演技をしています。なかなかこれは見る価値のある映画だと思います。もう一つは一部の人しか知らないかもしれませんけれど、あのピンク・フロイドの一番最初の1年だけ、まあ、ほとんどリーダー格だったシド・バレットのドキュメンタリー映画です。1967年、イギリスでいわゆるサイケデリックの時代の到来を象徴するような存在だったピンク・フロイドの、まあ、ほとんどの曲を作っていたそのシド・バレットは、まあ、いろんなことがあって、1年だけでグループを離れて、その後もう仙人のような時期をずっと過ごして、最終的には60代で亡くなったんですけれど、彼のストーリーもまたね、一部の人しかあまり知らないかもしれませんけれど、とても面白い。またアーティストというものはどういうものなのかということを非常に考えさせる映画です。一人ぼっちの狂気というタイトルの映画です。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。まあ、アーティストといえばクリエイティブな人っていう感じですけれども、
もちろんそうです、
ね、もちろん今日もそのクリエイティブというか、なんていうかこう手作業一つ一つでですね、手一つ一つからこう生まれてくるもの、そんなお話を伺っていきたいと思います。
今日のライフスタイルゲストはこの方です。東京都文京区で籠を中心に編むことから生まれる手仕事を紹介するギャラリー経案主催者の堀恵子さんです。編み手と材料の竹が存続の危機に瀕する中、クラウドファンディングでの支援をもとに、確かな手仕事と作り手、竹をめぐる環境に迫った本、籠を編む鳥越の鈴竹細工とともに柴田恵を今月出版されました。今日は籠作りを通して、手仕事の魅力や現状について伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、スタジオにもね、綺麗な籠をたくさんお持ちになってくれてありがとうございます。
とんでもありません。
もともと籠好きですか、堀さん。
そうですね。はい。子供の時から籠が大好きです。
特に竹の籠が好きなんですか。
素材は特に ないっていうか、大人っていうか、もう中年になってから集め出したものは、やっぱり長く使えるもの、綺麗なものっていうのを一つ、なんていうか、そういう種類のものを、あれですけれど、メキシコのビニールのカゴも大好きですし、そういう意味ではカゴ全般大好きです。
はい。はい、じゃあ詳しくは後ほどお聞きします。はい、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム。今夜はギャラリー経案の堀恵子さんをお迎えしています。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンにセミナーやパーティー、講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか。 最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします。東京ミッドタウンのホール&カンファレンス、詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜はギャラリー経営の堀恵子さんをお迎えしています。
堀さんのこのギャラリー経営というのはご自宅の中でやってらっしゃる。
そうです、自宅の一角です。
どういうふうにしてるんですか。
もともとは同じ敷地の中に母と私たち家族と2棟家が建っていて、それで母が亡くなって1棟空いたので、そこでギャラリーを始めたんですけど、今はまたそこに息子たちが家族で戻ってきたので、今度は娘が嫁いでいなくなったので、そこの娘の部屋を今ギャラリーにしています
なるほど、ちょっとした引っ越し。
そうですね、はい。
じゃあずっとそのギャラリー行けば必ず何か展示してあるんですか。
そうですね、というかいつも開いているわけではなくて、春と秋。
ああ、そうなんです。
で、企画展の時の、週末だけなので、閉めていることの方が多いくらいなんですけれど。
そうかそうか、
はい。
で、展示しているものはいつもカゴなんですか。
そうですね、カゴを中心に、はい、国内のカゴ、いろんな素材のカゴ、あとは編む手仕事なのでニットのものとか、それから手で編まれたもの、他の素材のものもありますけれど、中心はカゴです。
ほう、編み物そのものにも興味が終わりなんですね。
そうですね、やっぱり手の仕事全般なので、うん、毛糸とかそういうもので編まれたり織られたりしたものもすごく魅力を感じています。
はいはいはい。
そしてその中でも、継続して置いているのが、今回本にもなっている竹細工の籠ということですよね、はいはい。これはどういった場所のどういった籠なのかをご紹介いただけますか。
はい、岩手県の鳥越という場所なんですけれど、岩手県の本当に青森の県境に近いところなんですね。うん、もう本当に、30分ぐらいで
二戸の近く、
うん、そうですね、新幹線の駅でいうと二戸っていう駅のそばなんですけれど、うん、本当に1キロ四方ぐらいの狭い地域が鳥越と言われている場所 でそこではもう実は縄文の時代から鈴竹を使ってものが作られていたっていうことが最近分かってきていて。
どうやって分かったんですか。
それは鳥越のそばに御所野っていう縄文の博物館があるんですけど、うん、そこで出土した土器、うん、土器の底に、網目がついていて、でそれを詳しく今科学的な分析ができるので、そしたら節のある植物で編まれているっていうことが分かって、それで、近隣に生えている植物を使って節のあるものでいろいろ試してみた結果、この鈴竹が一番近い素材だっていうことが分かって、でその土器を作る時って必ず何かの上に土を乗せて、それをこうくるくる回しながらこう形を成形したので、はい、それでそこにそういう圧痕っていうんですけど、圧痕が残るんですね、
うん、
で葉っぱであったりしたものがだんだんそういうなんていうか、こういう鈴竹を編んだものを、だから要するにコースターみたいなものを作って、そこの上に土を乗せて、
はは
で土器を成形してたので、そういう圧痕が残ったんですね。
なるほど、そういうことですね、
はい。
その鈴竹っていうのは今日はお持ちになってますけど、すごくね、うん、細いんですね。
ね、竹っていうよりはかなり細い感じですけれども。
そうですね、うん、鉛筆よりもちょっと細いぐらいな感じでしょうかね、はあはあ、はい。
ここからどうやって作っていくんですか。まずこの
竹っていう名前がついてるんですけれど、この鞘をかぶって成長するので、植物学的には笹の仲間なんですね。で、葉っぱも熊笹みたいなものが上にちょっとついている感じなんですけれど、これを山から取ってきて、で皮を剥いて、で皮を剥いたものをだいたい4つ割りぐらいにして、で4つ割りにしたものをさらに 初めはこうちょっと中側がザラザラしてて外側がツルツルしてる、こういう状態のもの
を触らせていただいた、
は
い
は
い、
なるほど、はいはい、はい、
でこの中の肉の部分をあの削いで作るんですけど、さらにそれをあの細いこういうふうに薄く
だいぶ薄くなりましたね、
はい、薄く削いでいって作ったものが、はいはい、このこういうお弁当箱とかこういう二重編みのカゴになるんですね、うん、
非常に軽いですよね。
軽いです。
特徴というとどういったことが挙げられますか、はい、
で、あのこういうふうに薄くすると、火を薄くするとなんか弱いように感じられるかもしれないんですけど、うんうん、実はあのこういうふうに厚みのあるものの方が衝撃に弱くてポキッと割れてしまうんですね、うん、で一番表皮っていうか外側の皮にすればするほど強いので弾力もありますし、うん、あのマダケなんかもあのこういうふうに薄く削いだりする仕事がありますけれども、特にスズタケはこの弾力があるのであの丈夫なんですね、
はいはい、
だからこういうあのちょっと縦長のカゴがあるんですけど、ちょっと一見あの華奢に見えるかもしれないけど、ものすごく弾力があって、丈夫です。
大体私こうあのちょっと曲がるカーブのところあたりでいつもこう竹が折れてしまったりとか壊れやすかったりするんですけども、これは結構本当にしっかりしてますね、
はい、
あんまりだからこう竹が割れたりとか折れたりとかってことはないですか、使ってても。
そうですね、あのお使いの方、パソコンみたいな重たいものをお入れになったりする方もあるんですけど、全然大丈夫なんです、
うんうんうん、
その鳥越というところはまあ山の中の、まあ、人口すごく少ないところですよね。
そうですね、今どのぐらいかちょっとその人口 の数まではわからないんですけど、あのただすごく狭いところにたくさんお家が建っていて、うん、でそれはあの鈴竹細工がもともとあったからだっていうふうに私は感じてるんですね。なぜかっていうと本当にあの岩っていうか山で耕作地が少ない、だから本当に農家さんなんだけれど、本当に耕作する場所が少ないにもかかわらずお家が密集してるっていうことは、鈴竹が副業としてある程度生活の糧だったので、それがあったからまあそういう集落が成り立っていたんだと思うんですね、
はいはい、鈴竹っていうのは他のところであまり取れないものですか。
一応ですね、実はあの、昔から鳥越だけではなくて、うんうん、長野県であるとか、それから御殿場とか河口湖とかその辺でも鈴竹細工って、まあ、あの名前は違うんですけれど、鈴竹を材料とした、はあはあ、竹細工がされていました。
あの本に描かれているのが柴田めぐみさんですけれども、はい、この柴田さんとはどうやって出会われたんでしょうか。
そうですね、あの私がそのさっきも申し上げたようにカゴ好きで、うん、あのまあギャラリーをする前だったんですけど、なんかあのそれまでは特にその自分はあのカゴが好きだけど、それをみんなに私はカゴが好きなのよっていうふうに話したりすることはなかったんですけど、あのある時にたまたま、いやすごくカゴが好きでねっていろんなカゴ持ってるんだっていう話をしたら、なんかすごくなんか周りが食いついてきたっていうか、本当にで見たいとか、それからうちにカゴがあるんだけどもう使わないんだけどいるとかっていう話がでみんなあと なんとなく年齢的に断捨離をするみたいな雰囲気の年齢に達していたこともあって、あの実家にすごくカゴがあるんだけどいらないとかっていうので、なんかすごくカゴが一時期急に集まった時期があったんですね、
は
あ
は
あ、でその中に、まあ、スズタケのカゴもあって、で私はその時に初めてそれを見たんですけど、こういうお弁当箱みたいなのはあの私も持っていたんですけれど、手提げカゴを初めて見て、
うん、
でそれがあまりに綺麗で、ちょっと壊れてるんだけどどうって言われたんだけど、あそれぜひ譲ってって言って譲ってもらったのがきっかけで、で実はその人が多分柴田さんっていう人が作ったものだと思うけど、もし直すんなら探してみたらって言われたんですね。
なるほど。
それで まあ、いろいろ探して柴田さんのところに行き着いて、でそしたらよかったら送ってくださいって言ってくださったので、そのちょっと手が壊れたカゴをお送りしたら、あ、これね、私のものじゃないですって言われちゃったんですね。それで、あ、そっか、じゃあダメですよねって言ったら、あ、私でよければ直しますよって言ってくださって直してくださったんですね、うんうんうん、それがきっかけで知り合って、柴田さんが岩手県のイベントでいろいろなところを回られる時にお会いしに行ったりとか買わせていただいたりとか、そういうことで10年ぐらいやり取りがあってたんですけど、まあその後に、まあ、ギャラリーを実はやることになったので、それまではその自分がギャラリーをやるからこの人と付き合うとかっていうことではなくて、一作り手と一、うんうん、使い手の関係で付き合いがありました。
本人の話が本にいろいろ出てくるんですけれど、はい、昔は家族全員でいろんな作業をこう分けて、やってたけれど、今はもう彼女が何から何まで全部一人で。
そうですね、そうですね。昔はその鳥越の集落の中でほとんどの家がその何かしら鈴竹細工に関わっていて、で、まあ、お父さんが、山に行って材料を取ってきてお母さんが編むとかっていう風な感じで家庭内のこう分業みたいなのはあったみたいなんですけど、うんうん、あとは例えば山仕事で入る人に頼んで材料を取ってもらって、でおばあちゃんがその人から買って編むとかっていう風な感じで、まあ、できる人ができるところをやっていたっていうことなんですが、とにかくそういう意味では耕作地が少ないので、まあ、自分のところで食べる分ぐらいしか収穫できないから、こうそれを売ってっていうことができないので、もうこの鈴竹を売ることで生活の糧っていうかお金、現金収入にしていたので、もうとてもこれは大切な仕事だったんですね、一家にとっては。だからそれこそ柴田さん教えてもらったことはないっていうんですけど、教えるどころではなくて、みんなこれをたくさん作ってたくさん売らないと生活ができないから、そういう意味では子供に教えてる暇はないし、本当に手が空いた時は季節に問わず編んでいたそうです、うん、はい、
もうその鈴竹が今ちょっと危機に陥っているというお話、はい、そして後継者問題についてもこの後後半で伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はギャラリー経営の堀恵子さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽はイギリス人のシャバカ・ハッチングズという、どちらかというとサックス奏者として知られている人なんですが、今度はシャバカという名前で主にフルートで吹く曲を収録しています。尺八も含まれてますけれど、この曲は竹のフルートということになってます。曲のタイトルは As the Planets and the Stars Collapse。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜はギャラリー経営の堀恵子さんをお迎えして、今月出版された本カゴを編む鳥越の鈴竹細工とともに柴田恵について詳しく伺っています。本にはね、本当にたくさん美しい竹細工のカゴがいくつも出てくるんですけれども、この編み方にもいろんな種類があるんですよね。
そうですね、基本的には網代編みの4種類が代表的なんですけど、それ以外にもござめだったり、むつめだったり、透かし網代だったり、いろいろ
と聞いてもすぐにはわからないかもしれませんね。写真がちゃんと載ってて、この編み方はこういう名前だっていうのはわかるんですけど、はいはいはい、2本とか3本の竹をセットにして、それをいろんな編み方を、
そうですね、組み合わせていく感じですね、
はいはい、
この編み方も詳しく載ってたりするんですけれども、本を作るにあたって何か心がけたことっていうのはありますか？
そうですね、今回はその柴田めぐみさんっていう、本のタイトルにも柴田めぐみって書いてある通り、うんうん、柴田さんのなんていうか考えるっていうか、その鳥越で生まれて鳥越で育った 柴田さんの、なんていうか違和感、柴田さんに違和感がないっていうか、間違いがないようにっていうことはすごく心がけました、うん、っていうのは柴田さんがいろいろ取材をたくさん受けられていて、雑誌とかそういうところにもいろいろ載ってらっしゃるんですけど、いつもその要するに載ったもののなんていうかフィードバックみたいのがないままそのまま載せられてしまうことが多くて、なんか載った後にあれ言ったことと違うなっていうことがいつもあるのよねっていうのは前から聞いていたんですね、
はいはいはい、
なので今度の本は少なくとも、まあ鳥越でもいろんな方がいるのでいろんな考え方やいろんな編み方があるとは思うんですけれど、少なくとも柴田さんが違和感があるような内容にならないようにっていうか、だから何度も何度も構成して何度も何度もやり取りをして作らせていただきました。だからそこが一番そこを間違えないようにしたいなと思いました。はいはいはい、
まあ当然といえば当然のことですよね。
はいはい、
竹というものは一世代がみんな一斉に枯れてしまうということを何年か前に聞いたことがあったんですけど、はい、この鈴竹っていうのも120年周期でしたっけ、
はい、そうですね。
でそれが間もなくそれが来るっていうことですね。
今すでに来てるって、2018年ぐらいから枯れ始めて、で今ほとんど鳥越の周辺の鈴竹が枯れてしまっています、
はい
はい、でそれは120周年周期だっていうのはその過去の史実から分かっているはいたんですけれど、ただそのいわゆる植物学の世界でもまだちゃんと解明されてない、なんで枯れるのか、どうやって再生してくるのかっていうのはあまりにスパンが長いので、
はい、
それをなんていうかちゃんと解き明かされてない。それはマダケも60年に一度とかっていうふうに言われてるんですけど、それもはっきり分かってないんですよね。
ということはもうこれから数年のうちにもう全部なくなってしまうということですか。
それも果たしてそう全部なくなるのか、どこかに少し残るのかっていうのもそれもわからないんですよね。だからその柴田さん曰くは120年前に確かにそういうことがあったっていうのは史実で出ているけれど、今ご高齢でいらっしゃる方で90いくつの方がいらっしゃるんですけど、その方は全く聞いたことがないっていうふうに言ってらっしゃるそうで、はあはあ、でということはもしかしたら一部は枯れるけど一部は残ってるっていうそういう場所があって、なんとかこうつないできたのかもしれないし、その辺のところがまあ、どの範囲で枯れていくのかっていうのもよく分かってはいない。ただ今回はかなりダメージがひどいっていうことは分かってるんですけれども。
じゃあそのカゴの材料はもうあんまり取れなくなっている状態ですか今。
そうですね。なので少し太平洋側岩手県でも太平洋側の沿岸部の方まで行って探したりしています、うん、はい、
で今、堀さんがクラウドファンディングを行っているのは何の目的ですか。
はい、はい、まあ私一人の力ではなかなか本を作る、で今本がなかなか出版できないっていう状況だったので、少なくともその取材をしたりいろいろ関わってくださってる方の制作費っていうんですか、そういうものを、まあ、クラウドファンディングで賄えたらっていうことで、実は前にも2回ほどそういう形で本を作らせていただいているので、今回もそんなことを考えてやらせていただきました。
なるほど、はいはい、
そしてその本にはこう鈴竹の再生が先か網手が耐えるのが先かっていうそんな文章もありましたけれども、後継者に関してはどうですか。
そうなんですね、なかなか後継者が地元で育っていない、それが厳しいところなんですよね。だから昔も枯れたことはあったけど、でも作り手がこうつないでいってくれてるから全く耐えるってことはなかったんだけれども、今回は鈴竹が再生してくるのに20年かかるって言われてるんですけど、20年経ったら今 現役で鳥越の方でやってらっしゃる方は70代の方がほとんどなんですね。柴田さんが65、6で一番若いぐらいな感じなので、柴田さんも20年後になるともう80過ぎてしまわれるし、もうその上の世代は90を超えてしまうので、もうその時にいらっしゃるかどうかもわからない、うんうん、それで鈴木が再生してきてもその技を伝承する人がいなくなってしまうっていう、両方ちょっとダブルパンチなところがあって、まあこういう本の形にしてなんとか残したいっていう思いもあったんですね。
なるほどね、まあ、本でね、その写真を見て文章を読んで、あ、なるほどこういうふうに編むんだってことは分かっても、実際にやってみないと分からないもんですからね。
そうですね、やっぱり一回耐えてしまうとなかなか復活するの大変で、実は松本もさっき申し上げたように、美鈴細工っていう名前で鈴竹をかごを作っていらしたんですけど、やっぱり一回耐えてしまう。で、今は再生プロジェクトっていうので何人か有志がやってらっしゃって10年ぐらい経つんですけど、やっぱり初めは本当にどうやって竹を取るかっていうところからスタートして、どうやって割っていくんだ、どうやってひごを作るんだっていうところで本当に苦労されて、はいはいはい、なんですね。だからやっぱり一人でも二人でもなんかそういう技の伝承できる人が残っていればいいんですけど、それがないと本当に手探りで大変なことになってしまいます。
本当に一人でも多くの方にこの鈴竹の魅力、素晴らしさに気づいていただきたいと思うんですけれども、今日お話を伺ってきたリトルモアから出版されている本、籠を編む鳥越の鈴竹細工とともに、柴田めぐみに美しい写真とともに、今日伺ってきたお話などが載っております。ぜひ手に取っていただきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はギャラリー経案の堀恵子さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
まだまだ朝晩の寒暖差はありますが、季節は少しずつ夏に向かっているようです。六本木の東京ミッドタウンでは今週末5月26日日曜日まで恒例の初夏のイベント、オープンザパーク2024を開催中です。ミッドタウンガーデンの木陰に広がる人気の屋外カフェ、ミッドパークダイナーオペレーティッドバイビルボードライブ東京では、クラブ内でしか味わうことのできないスペシャルなメニューやドリンクをご提供しています。また会期中の土曜日曜はミッドタウンガーデン各所でスケートボード、BMX、ブレイクダンスなど人気のスポーツを体験できるミッドパークアーバンスポーツウィークエンドを開催しています。オープンザパーク2024の詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンでゆったりとした時間をお楽しみください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜の堀恵子さんのお話ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。
柴田めぐみさんの籠を見たいっていう方は今ちょうど見られる状態ですね。
はい、そうですね、ギャラリーでも展示させていただいてますし、世田谷の美術館で民芸の展覧会はあるんですけど、その中にも柴田さんの籠が飾ってあります。
で、ギャラリー経案の方なんですけれど、はい、明日25日日曜日26日お昼12時から18時まで、日曜日は、はい、17時まで、はい、となってますね。
ありがとうございます、はい、
出版記念展ということなんですね、はい、はい、楽しみですけれども、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は堀恵子さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.